町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
おととい水曜日、 JAXA 宇宙航空開発、宇宙研究開発機構が小型ロケットイプシロンの打ち上げに初めて失敗しました。
このイプシロンは6号機となりますが、午前9時50分に鹿児島県大隅半島の東側にある内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられました。ところが3段目を分離する前に姿勢に異常が検知され、 JAXA が破壊を指示する信号を送りました。ロケットの残骸はフィリピンの東の海上に落下したとみられています。
なんとも残念な結果ですが、今後まず懸念されるのは市場の拡大が確実と見られていた小型衛星を打ち上げる小型ロケットの分野で日本の宇宙ビジネスにとって逆風となるリスクを生じてしまったことです。
イプシロンは500キログラム程度までの小型の衛星を搭載できる点が特色で、2013年の初号機以来これまで5回連続で打ち上げに成功していました。
そしてもう一つ懸念されるのは、今年度中の打ち上げを目指して JAXA と三菱重工業が共同開発している次世代の大型ロケット H3 の発射計画への影響です、はい、H3 は機体のコストを引き下げるためイプシロンと部品の一部共通化を計画していたからです。関係者には今回の打ち上げ失敗の原因究明を急ぎ、早く対策をして今回の失敗によって、失墜した信頼を可能な限り早く回復できるよう努めてほしいなと思います。
町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今週のニュースカウントダウン。
はい、番組前半はニュースカウントダウンのコーナーです。5位のニュースから始めましょう。
NHK の受信料過去最大の引き下げを発表。 NHK 日本放送協会は火曜日、来年10月から地上波放送と BS 放送が見られる衛星契約の受信料を月額220円、地上波のみの地上契約を月額125円それぞれ引き下げる方針を発表しました。記者会見した前田照信会長は、一連の改革で値下げの原資を確保することができた、世界規模で物価高が続く中、少しでも視聴者の負担軽減につながればと、さらに踏み込んだ還元策にしたと述べました。
これを大盤振る舞いの裏に罠があるんですよね、
はい、
NHK が過去最大の受信料引き下げという大盤振る舞いを打ち出したわけですけど、実はもう一つ NHK は今回ライバルである民放、民間放送局に対しても中継局やマスター設備といった放送インフラを共有化しよう、そのために NHK が600億円程度の資金を投じるよっていう、まるで敵に塩を送るような大盤振る舞い策も打ち出してるんですよ、でこれらの大盤振る舞いの大盤振る舞いそのものは総務省の意向に沿った措置なんですけども、はい、この裏には現在テレビだけに限定されている NHK の本来業務っていうのを見直して、まあ、インターネットの世界で関連業務自由自在に展開したいという野心が隠されてるんですね。だけど闇雲にそんなこと認めちゃうと、極端な話ですけど NHK 見なくてもテレビがあったら受信料の支払いって義務付けられてるじゃないですか、はい、そうするとインターネット見られる PC やスマホは持ってるだけで NHK にインターネット受信料を支払えといった議論にもなりかねないわけですよ。で今 NHK この問題についてパブリックコメント募集してますから、単に受信料引き下げいいことだ歓迎だよっていうだけじゃなくて、はい、そのあたりあまり好き勝手やんなよと国民として、釘刺しとく、そういうことも必要な自衛策かもしれないなと僕は思います。4位のニュースはこれです。
火曜日、全国旅行支援と水際対策の緩和がスタート。2つの政策のうち、新型コロナウイルスの水際対策の緩和はインバウンド、訪日外国人需要を回復させる狙いがあります。早くも航空大手2社の11月以降の日本向け国際線の予約が3倍から5倍に急増するといった効果が出ており、訪日消費が来年春までにコロナ前の半分程度の水準まで戻るとの期待もあります。
これ2つありますけど、全国旅行支援の方って正直どうなんですかね。新型コロナウイルス危機が落ち着けば旅行にでも行きたいっていうニーズは決して少なくないはずでしょ、で一方で、日本の財政はっていうと先進国最悪の財政赤字抱えて、今後防衛費の拡大に取り組まないといけないことが分かってるわけですよ ね、 なのでこういうばらまき型の、全国旅行支援が財政のワイズスペンディング、賢い支出は決して言えないと思うんですよね。で一方で、インバウンドの方ですけど、こちらはゼロコロナ政策から中国が相変わらず脱却できてないんで、こちらからの訪日客が増えることがちょっと期待しづらいと、だとすればコロナ危機前ほどのインバウンドの爆発的な需要が、一気に回復するっていうのはちょっと期待しづらいかなと。だけれどもですよ、やっぱり苦境にあえいできた航空業界や旅行代理店業界、あるいは宿泊飲食業界などの関係者には、人手不足とかいろんな課題あるんだけど、なんとか克服して頑張ってほしいと思います。関係業界の皆さん、ぜひ頑張ってください。では次に進みましょう。3位のニュースはこれです。
あさってから中国の共産党大会が開幕。習近平総書記の異例の3期続投を睨んだ党規約改正などの布石も着々と進む。党大会を前に、中国共産党の重要会議第19期中央委員会第7回全体会議七中全会がおとといまで開かれ、会議後の文書には習近平総書記の絶対的な地位を確認する文言が盛り込まれました。噂されていた建国の父毛沢東が務めた最高位で任期の定めのない党主席の復活についての記述はありませんでした。
習近平体制というのはこれまでもですね、尖閣諸島、台湾、南シナ海、この辺りでもう領土的野心をもう全然隠さなくて、軍事的緊張を高めることも厭わない姿勢をあらわにしてきましたよね、だとすればこの政権が3期目続投するんだと言われれば、我々としては警戒感を持って見守らざるを得ない問題ですよね。続投したら一体どんな深刻な問題が出てくるのか、この後のニュース深掘りのコーナーで中国問題に詳しい専門家と、リモートでつないで最新の状況を聞いておきたいと思ってます。
こちらもぜひ楽しみにしてください。
それでは第2位のニュースはこれです。
昨夜円が一段の急落、32年ぶりの147円台後半に。昨日の外国為替市場で円相場が急落し、ドルに対し1990年8月以来およそ32年ぶりの円安水準となりました。アメリカの先月の消費者物価指数の伸びが市場予想を上回ったことを受けて、FRB 連邦準備制度理事会が来月も大幅な利上げを続けるという見方が強まったことが直接のきっかけとなりました。
まあ、秋の恒例行事ですけど、 G7 とか G20 の財務大臣中央銀行総裁会議が相次いで開かれる中ですから、外国為替市場は日本政府と日銀がドル売り円買いという市場介入をこのタイミングでは実施しにくいと見て、あえてドル買い円売りというチャレンジをしているのかもしれませんよね。
あえてこのタイミングというのはどういう意味ですか。
まあ、G20 というより G7 諸国の間で強いコンセンサス的な話なんですけども、自国通貨高を促すための為替介入は許されないって考えられてるわけですね。そこでその G7 とか G20 がある時はそういうことしにくいし、実際日本は今回の G20 の場で先月22日に行った円買い介入の狙いはあくまでも急激な為替相場の変動を牽制することにあったなどと説明し、自国通貨高への誘導ではないことに理解を求める、ことに追われたわけですよね。なのでこういうタイミングだと、日本政府あるいは日銀は動きにくいんだろうと、介入難しいんだろうという読みがあったんじゃないかってことですね。
そういうことなんですね。
だけど円相場が先日介入した時の1ドル145円90銭という水準を突き破っちゃって32年ぶりの円安局面、あるいはバブル後最安値水準に入ってきたわけですから、さすがに政府日銀が再び動く可能性もあるはずですよね。なので、まあ円相場は激しい動きに備える必要があるのかもしれません。それではいよいよ今週第1位のニュースです。
先週土曜日の朝、ウクライナ南部のクリミア半島とロシアを結ぶクリミア橋で爆発が発生。ロシアのプーチン大統領はこの爆発をウクライナの特殊部隊によって実行された、 民間インフラの破壊を目的としたテロ行為と述べ、ロシアはウクライナに対し月曜と火曜の2日間で100発を超すミサイル攻撃などを行ったとみられています。
まあ、その100発を超えるミサイル報復と称するロシアのウクライナに対する連日の激しく執拗なミサイル攻撃を受けて、国際社会はロシアに対する非難をまたまた強めてますよね、はい、この非難には多分2つの大きな流れがあります。一つはアメリカやドイツといった西側諸国が高度な防空システムの供与などウクライナ支援をさらに強化する姿勢を打ち出したことです。そしてもう一つは国連総会が水曜日緊急特別会合を開き、ロシアによるウクライナ4州の一方的な併合を違法で無効などと非難する決議を143カ国の賛成で採択したことです、
はい、決議案はウクライナが提出したもので、日本も共同提案国に名を連ねています。決議そのものに法的拘束力はありませんが、3月2日に採択したロシア非難決議の時よりも賛成が2カ国増えたということは大きいことだと言えますよね。
そうですよ。で、
反対はロシア、ベラルーシなど5カ国にとどまりました。
あと先週金曜日10月7日なんですけど、ロシアのプーチン大統領が70歳の誕生日を迎えたんですが、今週になって中国の習近平国家主席が去年は送った祝電は今年は送らなかったんじゃないかっていう観測が流れ出したんです、まあ中国とロシアって言えば連携ぶりが目立ってたわけですけど、その中国でさえロシアと距離を置いたんじゃないかと首をかしげる向きもあり、これもまあちょっと注目しておくべき見方じゃないかと思います。
以上、町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでした。お知らせの後はニュース深掘り。今日は中国情勢を深掘ります。
今日の深掘り。
さて、今日の深掘りのテーマは、
尖閣諸島や台湾をめぐる対立激化は避けられない、確実視される中国の習近平体制の3期目入りの波紋とは。
あさっての日曜日から中国共産党は5年に一度の党大会を開催します。
これまで中国の指導部は党大会の際に68歳以上なら引退するという慣例がありましたが、69歳の習主席はこの慣例を破り、党のトップとして異例の3期目に入るのが確実だという見方が広がっています。
党大会を前に一昨日まで7中全会と呼ばれる重要会議が開催され、会議後に発表されたコミュニケには習近平国家主席への忠誠を示す2つの確立というスローガンが盛り込まれました。また党大会では習主席の権威を一段と高める形で党規約の改正が行われると見られています。こういった状況の中、中国は一体どこへ向かっていくのか、そして、そんな中国に日本はどのように対応していけばいいのか、今日は中国情勢に詳しい、この番組ではおなじみの日本経済研究センターの首席研究員伊集院篤さんに、じっくり伺いたいと思います。
新型コロナ対策のため伊集院さんはリモート出演となります。伊集院さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それではまず伊集院さんのプロフィールをご紹介します。伊集院さんは1985年に日本経済新聞社に入社、ソウル支局長や政治部デスク、中国総局長などを経て2013年に日本経済研究センターの主任研究員に就任されました。現在はセンターの首席研究員をされています。
はい、それでは早速僕から質問させていただきます。あさって16日日曜日から、中国共産党大会が始まりますが、この注目点は何か、まあ、もちろん習近平さんがどうなるかなんでしょうが、これについては3期目入りはもう確実で、むしろ4期目を目指すのかの方が焦点だなんていう見方をする人もいるようですけど、伊集院さんはこれが妥当だと思われますか。あとそのあたり含めて、その後任になるような人が出てくるかどうかみたいなことが党人事で浮かび上がってくるのかどうか、これも合わせて聞かせてください。
やはり党大会、14国が住む中国の国の、政治の頂点ですんでね、はい、その権力闘争の場ですから、これまでもいろんなドラマがあったわけですけども、やっぱり旗から見て分かりやすいのは、人事なわけですよね、これまでの慣例破って3期目入りはもう、私も確実だと思うんですけれども、それがですね4期 期目を目指すのかどうかとか、さらに長期になるのかとかですね、今の総書記っていうタイトルで3期目に入るのか、建国の父である毛沢東主席がついていた、党主席ですね、こういったポストを復活させて、いわば終身制の道を開くのか、こういった点なんかも、注目されているわけです。
はい、
冒頭紹介のあった12日に閉幕した党のね、事業会議、ここでは党主席っていう言葉は触れられてなかったので、今回は党主席は、復活は難しいんじゃないかなっていう見方が多いんですけれども、総書記というポストのままでもですね、実質的に一強体制を打ち固めてですね、4期目もこう視野に入れる長期体制 その土台を築けるかどうか、その辺が焦点になるわけですけれども、そこで判断のポイントになるのがご指摘のように、党の指導部の人事なんですよね。党大会5年に一度ですので、5年後にですね、習近平総書記のライバルになりそうな人、あるいはその後継者になりそうな幹部がですね、今回最高指導部入りするかどうかといったのが一つのポイントなんですね。あと習近平体制がどれぐらいこう続くかといったののバロメーターになるのが党規約の改正ですね。これはいわばその党の憲法みたいなものですけれども、今回はその習近平思想という言葉が入るんじゃないかというような、とも言われているわけですよね。実は5年前の党大会でですね、習近平の新時代の中国の特色ある社会主義思想と、いささか長い名前の指導思想が盛り込まれたんですけれども、今回これをですね、短縮するかどうかですね、習近平思想と。短縮するだけじゃないかというふうに思われるかもしれませんけれども、名前と思想がもうダイレクトにくっついているのは毛沢東思想だけなんで、それぐらいのですね、権威を持つかどうかということですね。あと冒頭にもご紹介のあった二つの確立というスローガンがですね、これがそのまま党規約に入るかどうかですね。この2つの確立というのは習近平総書記の革新的な地位とですね、その政治思想の主導的な地位、この2つを確立するという意味で、まさにその忠誠を示すスローガンですから、これが党規約にまで入れば政権基盤が一段と強くなるというふうに考えられるわけです。
習近平さんってなんで3期目続投したかったのか、ちょっと個人的な動機ってお腹が探れれば聞かせてほしいんですが、簡潔にちょっと一言でもいいですからお願いできますか。
個人的な付き合いがないんで答えは難しいんですけれども、古今東西国のトップを務めた、政治家は長期政権を目指してですね、可能な限り任期を延長してトップを降りた後も影響力をですね、誇示しようとしたりっていう、そういうパターン多いわけですけれども、動機は普通はですね、権力の誇示ということと、目指す政策の遂行という、2つがあるわけですよね。習近平総書記の場合 はですね、前回の党大会でかなり長期 の政策ビジョンを示してるんですね。2035年までに社会主義の現代化の実現、そして21世紀の半ばにですね、社会主義現代化強国を建設するということですね。これは2049年が中華人民共和国の建国100年で、それを意識したものなんですけれども、その頃にその政治、経済、軍事、文化、もう幅広い分野で世界のトップを目指すと、アメリカに並ぶ国を目指すと。
ただやっぱりある種の独裁者としてかなり乱暴なこともやっているので、やめたら仕返しされるからやめられないみたいなことってのはあるんですか。
おっしゃる通りですね。政策をきっちり道筋つけたいということもあるでしょうけれども、一方でおっしゃるように中国、特に権力闘争が激しい国ですからね。でしかも習近平総書記、これまでその腐敗ですとか汚職の撲滅というのを名目に、多くの政敵を剛腕でなぎ倒してきた経緯があるわけですよね。ですから権力を手放してしまうとですね、後が心配ということもご指摘のようにあるかもしれませんね。
なるほど。
長期政権を目指す習近平体制、日本への影響も気になるところです。 CM の後も中国の動きをさらに深掘ります。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、尖閣諸島や台湾をめぐる対立激化は避けられない、 確実視される中国の習近平体制の3期目入りの波紋とはと題して、日本経済研究センター首席研究員の伊集院篤さんをゲストにお送りしています。
はい、それでは質問を続けます。習近平さんが仮に続投した場合ですけど、これまでのパターンから見て尖閣諸島や台湾情勢の緊張激化は避けられないと見ておくべきですか？
やはりそうだと思いますね。習近平政権の継続ということはですね、中国のその強国路線ですね、これが続くという意味ですから、その尖閣ですとか台湾情勢の緊張激化というのは避けられないと思いますね。尖閣諸島については中国は自国領土だと主張しているわけで、こういったその国家主権に関わる話はその強国路線の革新中の革新ですんでね、譲歩することは考えにくいですし、この尖閣諸島周辺での中国の船の動きなんかもですね、継続して強化されることが予想されるわけですね。台湾の問題も同じでして、党大会ではですね、この党規約の改正等で、台湾問題がどのように扱われるのかといったものも一つこう焦点になります。これまでもその祖国統一を完成するということは書かれているわけですけれどもね、これをさらにこう表現強めるんじゃないかというような見方があるわけです。いずれにしろその習近平氏が3期目で掲げる最大のですね、政策課題といいますか、それが台湾統一になるのは間違いないと思うんですよね。でまたその要注意なのは、その習近平指導部はですね、その台湾問題について平和統一を目指す方針を堅持はしているわけですけれども、同時にその武力行使も、放棄しないとしている点ですよね。
そうですね。
これ中国人民解放軍の創設100年っていうのが2027年ですけれどもね、それに向けてその建軍の奮闘目標を達成するというようなこともその指導部は言ってるわけで、ですのでアメリカ軍などはですね、この2027年ぐらいまでがですね、一つその、リスクが高まるんじゃないかというような分析ですね。この2027年っていうのは習近平政権3期目入ると最後の年にも当たるわけです。
なるほど、そういった中で伊集院さん、その、日本あるいは日本企業日本人、習近平体制とどう付き合っていくべきでしょうか。これ最後の質問になります。
はい、習近平政権はの継続は強国路線の延長だと申し上げましたけれども、それ前提にですね、やはり中国と向き合う必要があるわけですね。アメリカも12日に発表した国家安全保障戦略で、その中国を唯一の競争相手と位置づけましたね。ロシアについてもその差し迫った脅威だとしているわけですけれども、中長期的にはですね、もう中国が最も重大なその地政学的な挑戦だと捉えているわけです。ですのでそのアメリカの同盟国である日本としてもですね、この米中の競争時代というのが中長期的に続くということをこう考慮に入れて中国と向き合う必要があるわけですね。日中は今年9月ですね、国交正常化から50周年迎えましたけれども、これまでとはちょっと違うですね、国と国のレベルで言うとですね、この先ほどの尖閣ですとか台湾ですとか、安保の案件なんかも増える中でですね、この対立とか競争をうまく管理しながらですね、いかにしてその建設的で安定的な関係を築くかというのが重要になってくると思います。安全保障面ではですね、中国のほかロシア北朝鮮の動向も気になりますけれども、いかにしてその日本周辺でのその戦争の危機を、ね、抑止するか、年末には防衛政策の3文書の改定作業というのがありますのでね、これはもう本当国民的な議論が必要になってくると思いますね。
伊集院さん、ありがとうございました。もっと聞きたいんですけど時間が来ちゃいました。また、近いうちにぜひ、出演して、お話聞かせてください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、今日のニュース深掘りは、日本経済研究センター首席研究員の伊集院篤さんをゲストにお迎えしてお送りしました。
町田鉄の深掘り。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを 守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました。こちら鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。
今日の深掘りで伊集院さんのお話振り返りますと、はい、やっぱり、習近平体制の継続というのは中国の強国路線の継続であり、うん、日本は、年末の安保関連の3文書の改定を含めて、国防面防衛面での強化が欠かせないというお話だったと思います。しかし、対立対話を通じていろいろ議論していくわけですけども、前提になるのはやっぱり日本の場合経済力でしょう。その意味では、少子高齢化で成長力が落ち、近くマイナス成長に落ちるんじゃないかということも言われてますが、それでは話にならないので、やっぱり、経済力の、復活ということが大事になってくると思います。
町田鉄の深掘り、来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。
さようなら。